春ですね皆さん、春春ですよ。 HALU いや RU ですよね、本当に、ね、いやもうあの今日はですね、なんと都内が22度で、僕今日高崎から今ね東京に来たんですけど、なんか高崎24度とか5度とかになるらしくてね、夏やないかそれみたいなね。でも春といえば皆さんお気づきです、この僕の今のテンションの低さね、KFN が大変なことになっとるわけですよ。花粉が本当にね、なんか第5ですかそれとか言われるんですけど、いや俺10年前から言っとるわよ KFN と。そのことはどうでもいいんですけど、もうなんかね、目はねなんかマシなんですよ、コンタクトしとるんでね、コンタクトしてるんでなんか守られとるんでしょうね、もうねレンズ君に。ただ鼻がね、もう鼻の中にアリがおるんちゃうかなと。なんかもちもちもちもちしてね。だから今日もこう喋りながらね、40回ぐらいくしゃみすると思いますけどね。もうお聞き苦しい点ないと思いますけどね。そんな集中力6の状態でございますけれども、今日もね、しっかりとお伝えしてまいろうかなと思っております。
1円カズリコの日本の入りは、
こんにちは、円一こと1円カズリコです。日本の入りは、今回も私の入り際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハイやヒントをお伝えします。鼻声ですね、まあ、いつもか。いやもう3月も半ばに差し掛かりまして、皆さんご機嫌いかがですかと。私は集中力がないので今日何を喋るか全く考えておりません。いやんでね、まあすごいですね、さっき品川駅で降りてね、まあ、今品川でこれ撮ってるんですけど、もうあのベージュのコートを着たポニーテールのお姉さん軍団がもう溢れんばかりの品川駅でしたけど、あんなんでしたっけ、なんか就活の時に羽織るコートはベージュなんですか今年は。なんかね、去年までそんなイメージなかったんですけどね、今年はなんかベージュのコート羽織ってる女の子が多いなと。男性はねなんかよく見てませんけどもって言うとなんかあれですけどね。いやまあね、就活ですよ、大変なんでしょうね皆さんね。で僕自身はね就活してないですね、大学時代からプラプラしてたんで、そのまま就職もせずですね、就職もせずって言ったらあれですけどね、自分で始めたんで、まあなんかこう豪雪とかね、行ってみたいななんては思いますけどね、今更ね、行ったらなんか採用担当のおじさんみたいになるんで、まあおらんかこの金髪の人ね。いやなんか羨ましい反面大変なんだろうなみたいなことを思いながらね、まあ、僕自身も面接する立場の時あったわけですよ、まあ、大企業ではなかったですけど、そこそこね何百人の会社って経営してた時の、まあ、最終面談とか面談で面接なんていうのはね、まあ、社長の僕がやってたりとかしたんですけど、まあその時思い出すとあれですよ、まあ就活生の人はさすがこれ聞いてないと思いますけどね、もうね面接始まった瞬間の第一印象で僕も決めてましたね。だから何なんでしょう、今みんなめっちゃ練習するじゃないですか、志望動機は何ですかみたいなね、御社のなんか社会貢献度がなんだで、私も自然に関する何かをどうのこうので、とか、なんか職をどうのこうのがなんだでみたいなね、嘘つけと。いや中にはね、真剣にもうなんかのきっかけで俺は職に関する仕事をやるんだとね、なんかそういう意思がある方はそれはいらっしゃると思いますよ。でもどうなんでしょう、ほとんどの人というか、まあ半分ぐらいにしとこうかな、の人ってそんなね18歳22歳でね、俺は将来こうなるんだとかね、絶対決まってないですよ。だからね、僕がまあ面接官だったら志望動機なんですかって、いやそんなのねこの年であった方がおかしくないですかと。ねえっすよそんなもんみたいなね、なんかピンときたから来たんですわって言われた方が僕としては評価高いですよね。いや君採用だとね、多分なると思いますしね。あとなんか これ面接官もね、聞こうも聞こうですけど、なんか今までに成し遂げたことをね教えてくださいと。これはね、そんなこと聞かれたら、バイト先でバイトリーダーになりましたとかね、サークルで会長をやっておりましたとかね、こう言うしかないじゃないですか。もうね、学生なんですから。でバイトリーダーになって任される責任の重大さと、あの指導の難しさをどうのこうのでと、でこういうことを乗り越えましたとかつってもね、そうですかと。いや、そこでマジかすげえなみたいな話って出てこないですよ。そらね、酷ですよね、大学生にそんなの聞くのね。だから僕はね、どんな面接してたかというとね、あの好きな食べ物なんすかみたいなね最近楽しかったことなんすかみたいなね、こんなことを聞いたり、あとはなんか一緒にじゃあみんなで飯行きましょうとかで、1回2回ぐらいかな、やって面白かったのは、1泊2日で旅行行くんですよ。でその人の素性を見るというね、こんなことをやってしましたけど、やっぱ気抜いた瞬間出ますからね、気が利く利かないとかっていうのをまあ見るようにはしてましたけど、まあね、そのなんていうかな、これも全てその面接の受け答えもそうなんですけど、まあ僕だったらね、うん、今どんな会社の面接を受けてもね、通る自信はあないねな都市で落とされるかな、まあ、僕が今の中身で、新卒の人間だったら、まあ大学の3年生だったらで、東京大学法学部だったらどう受けてもね、取る自信ありますよね。でこれって何かっていうとね、まあ引き出しであったりとかですね、そのまあコミュニケーションっていうと雑なんですけど、の奥にあるその相手が今何考えとんのかなとかね、っていうのをこう読む力というかですね、こういうとこかなと思うんですよ。だからね、まあ一生懸命大学のキャリアセンターとかで面接の練習とかしてですね、これをそのまま模範解答的に喋ればいいじゃなくて、相手が何を聞いとんのかなと、で相手がどんな意図でこれを言ってんのかなとかですね、というのを察知する能力というか、これをね身につけりゃですね、もう怖いもんなしですよ。でそれをやるためには何がいるかというとですね、情報を取る力とですね、情報をまあ知りつける力もありますけど、あとそれを処理する力であったりとかですね、情報の本質を見抜くというかですね、っていうところじゃないのかななんてね思ったりするわけなんですよ。
一円和彦の日本の入りは、
ということで、まあなんか今回は就活生応援号みたいになってますけどね、まあ別にこれ就活生だけじゃないですよね。まあなんかたまたまね、あのベージュのコートのポニーテール軍団を見たんでそんな話しましたけど、まあ要はですね、なんかこう今って情がありすぎるわけですよ、ね、本屋に行ったら同じ関連のね A と言ってみたり B と言ってみたり、つまりあのあれですよ、なんか長生きしたけりゃ肉を食えって言ってる本がある隣に、肉を食うなっていう本があったりね、何やねんそれはとね。であとはまあなんか今国会を探しとる問題でもね、いいことだとは誰も言ってないですけど、これはまあこの人の関与はあるとかないとか、どっちからの情報もあるわけですよ。するとね、多くの人ってね、どっちを信じたらいいのとね、分かんなくなってですね、でね考えるのやめちゃうんですよね。でそこをね、そこですよ、そこをね乗り切らんといかんと。つまり両方の情報を取って、肉は食うなと言ってる本を読んで、でその後肉を食えと言ってる本を読んで、で自分なりにこうじゃねえのとね、というのを見つけるということですよ、うん。だから、まあ、僕ライザップにね行ってる時も、あそこは糖質を制限せえというわけですよ。で糖質制限をして代謝を良くして、まあ、痩せるというか体を作っていきましょうとっていうところに行きながら、糖質制限は体をダメにするなんていう本をですね結構読んでたりね、しましたしね。で今ね、まあ、あの 人前でねあんま政治の話するのもあれですけどね、嫌なんでしないですけど、まあ右左と俗に言われますけどね、両方の情報を取ってますしね。だからね、全部ガサッと雑食のように取って、でその後ね自分なりの解釈をするというか、自分なりの結論を出すと、というこのね面倒くさい作業をしなはれとっていうこと、これだけなんですよ。だからね、どっかに盲信するとかっていうのはねものすごく楽なんですよ。だから肉を食えと言ってる本を読んで、肉を食うんだと、毎日焼肉ですよみたいなね、だって肉を食えって言ってるじゃないですかあの人が、っていうのがね一番楽で、2番目に楽なのがもうどっちの情報も取りませんと。一番しんどいのが両方の情報を取って、まあ全然ね両極端な情報でもね、実はねコアの部分がなんか一緒だったりするんですよね。だからそこあれこっちとこっち言ってること逆だけど、この部分共通しとるねと、ということはから始まってね、ってことは別に肉を食えとか食うなの話じゃなくて、タンパク質の話じゃねえのとかね、なんかビールがうまいっちゅう話じゃないのって、それはないかという自分なりの結論を出すでしょ。でその自分なりの結論にまたね、なんか野菜がいいだの悪いだの、ビタミンがどうだの、なんか長生き遺伝子が見つかっただの、なんかいろんな情報がありますけど、その自分でさっき作った自分なりの結論に新たな情報をぶつけて、またその最大公約数を見つけていくという作業をしてくるわ、いくわけですよ。するとね、なんか確固たる自我というかですね、自分の信念というかですね、自分の考えみたいなのがねできるわけです。だからビジネスで言うとね、僕なんか、そうだな、例えばリピーター作れと、新規開拓まずやめなはれと、無駄な新規開拓すなと言ってるじゃないですか。安売りして新規開拓するのが具のこっちょだぐらい言っとるわけですよ。っていう僕の話を聞いた後に、いやいや一番最初のお客さん大事ですから、やっぱりクーポンを出して多少値引きしてでも新規のお客さん集めましょうよって言ってる人の話もぜひ聞いてほしいわけですよ。すると、まあ、結局お互い言ってること逆だけど、本質的にはなんかいいお客さんを最終的には見つけましょうねってことだよねと。入り口をなんかもうバッと間口を広げて安く売るというのか、最初から針の穴に糸を通すじゃないですけどね、一本釣りのようにいいお客さんを見つけていきましょうなのかの差だけであって、向かっていきたいところは一緒だねみたいなことに気づいてもらえるはずなんですよ。で、なるほど、じゃあいいお客さんを見つけていくと、高単価で喜ばれて自分と相性があって長くお付き合いできていけるお客さんを見つけなダメなんだねという自分の確固たる何かができるでしょ。でそこに SNS いいですせとかね、 LINE アットがよろしおますせとかね、いろんな情報が出てきて、でそれをぶつけた時に、自分のその確固たるものをぶつけた時に、じゃあ LINE アットを使って、でこうやってこうやってやるのは分かったと。でそれで、この自分の信念として持ってるいいお客さんを集めるためにはどう使えばこれはいいのかなとか、講師はこう言っとるけども、こうやってこうやった後にこういうふうに持っていかなきゃダメだろうなとかですね、というのがですね見えてくるわけでございましてね。でその作業をやりなはれということなんですよ。だからもう逆の情報とか斜め45度の情報何でもいいので、同じこと言ってるものばっかり読みたかったり聞きたかったりしますけどね、人間ってね。そうじゃなくて、まあ異質なものを組み合わせるというか、まあ聞き比べる、食べ比べる、で共通点を見つける、でこれが自分の信念になると。でこれを繰り返し繰り返しやりましょうね。で何をしましょうって言ってるかというと、僕は日報を毎日書いてくださいとか、ブログを毎日書いてくださいとか、ね、毎日毎日その思考する作業を必ず自分の一日の中に組み込んでちょっとね言っとるわけですよ、ね、だからね、もうブログ書いたら集客できますせとかね、そんなこと言いたいわけじゃなくて、その情報と情報を結合させてというか、比べて最大公約数を見つけて自分というものに変えていくという作業を毎日10分でも20分でもいいのでせえと、ね、こういうふうに言っとるわけです。
1円勝彦の日本の生え際。
で でですね、まああれですよ、あれが何しますからね、とはいえね、まあなんとなく分かっていただいたと思うんですけど、じゃあ具体的に何したらいいんですかということなんですけど、まあ僕が見てるとですね、そのまあ僕リピーター大事だリピーター大事だっていうじゃないですか。でまあそれに大いに共感してくださる方がねいらっしゃいます。でその人に僕よく言うのはですね、まあさっきも言いましたけど、あのね、リピーター大事だね、そうだねって言った人ってなんかリピーターの神様が乗り移ったかのようになってですね新規開拓そんなものはいらねえよと、そんな情報いらねえよとっていうことでね、リピーター作り以外の情報をシャットアウトしちゃうんですよ。それがね実はいかん危ないということで、だからねそれ大事だねって思っていただけるのは非常にありがたいことで、ぜひやっていただきたいんですけど、そのね真逆の情報が来た時に、あの絶対ねシャットアウトしないでねということなんです。まあ、要はなんかね、さっき便宜上右と左って言いましたけど、そのね逆の情報ですよね。まあリピーターが大事だとね、そんな安売りしてね新規開拓してんじゃないと、しっかりと利益の出る値段で喜んで買ってくれる少数のお客さんを最初から相手にするんだと、そうだって思ったとしても、いやもうクーポン使って新規開拓まずやりましょうよと、という人の情報を変な色眼鏡なくちゃんと取り入れてくださいねと。でまあ共通点探すもよし、やっぱりこっちだよねって再認識していただくもよし、でまあ再認識したとしてもまたですね、その新規開拓だす今流行りの SNS を使って新規開拓しましょうという情報が出てきた時に、ふざけんな新規開拓と、俺はリピーター作りなんだよと、というね、そういう思考は絶対しちゃいかんよと、ね、いついかなる時も真逆の情報をですねきっちりと受け止めると、でその時にまた判断をしていくというね、これがないとですね、例えばあの僕がですね、3回回ってワンと言えばお客さん増えますよと言ったらねそうですよねと、僕も明日から3回回ってワンと言いますみたいなね人が出てきますからね、それがまあ俗に言う信者というやつなんでしょうけど、だから僕はねそれがあんまり好きじゃないの、自分がねそうなるのももちろん嫌ですし、僕のねなんかセミナーとかコンサルティングを受けてくださった方がそうなのも嫌なので、あえて僕はあの次は何したらいいんですかみたいな言われても、もうあっちの逆の立場の意見も聞いた方がいいよとかですね、あえてこう距離を取るようなことするんですけどね、なので、まあ、分かるんですよ、こっちが正しいと自分では思っていて、その逆の情報を取るっていうのはなんかちょっとムカついたりするんでね、その気持ちはよく分かるんですけど、でもそうやらないと、ね、自分自身というものがねなくなるわけですよ、なので、常に意識している、まあ、僕はね常に意識しているのは自分がこれが正しいと思っているその逆の情報ですよね、これは悪だと言っている人であるとか、そうじゃないリピーターリピーター言ってるけどもこっちだよとかね、なんかあの好き勝手に自分の思うように楽しく生きりゃいいと言っとるなんか金髪のコンサルタントがおるみたいだけれどもと、そうじゃないと TPO が大事でシャツにネクタイ最低限のマナーだとと言ってる人と仲良くしてみるとかですね、僕もね、まああんまりこういうねメディアとか公の場では言わないですけれども、結構僕の友人って僕と真逆の人が多いですよね、なんかいいスーツ着てですね、白シャツにきっちりネクタイして、ね、革のカバンを持ってですね颯爽と歩いとるコンサルタントとかね、というまあお友達は結構多かったりします。だから僕と主張は真逆なんですけど、でもなんか根本が一緒だったりとかですね、あそういう考え方もあるよねと、というまあそれが自分自身のまた学びにもなったりとか、自分のなんかこう、まあ、自我というかですね思想というかですねというものに養分を与えてくれる、ね、そんな存在になりますんでね、ぜひその自分の主義主張と逆の意見を積極的に取り入れましょうと、ね、なんか最初嫌だと思いますけどね、まあ、これやってみると結構面白いですよ、というのをぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひね、 やっていただきたいなと思ったわけです。
一円勝彦の日本の生え際。
ということでね、まあ、あの就活生の皆さん、ね、僕はあの新たな就活塾をやりますんで、ね、志望動機を聞かれたらなんとなくと答えましょうと、ピンときましたとか、給料が良さそうだからとか、かっちょいいからとかねリクルートスーツなもん着なくていいっすよみたいなね、なもんね、あのリクルートスーツ着てても意味ないですからと、ね、まあまあでもその入社してからも着れるスーツでいいんじゃないですかとかね、なんかもう真逆のことを言う、そんな就活塾でもやろうかなと。でどっちを取るかと、それか間を取るかとかね、うん、最大公約数を見つけるかとか、まあ、そんなのやりませんけれどもまあとにもかくにもですね、こっちが正しいんだと盲信してしまうと、もう自分で考えることしなくなりますからね。考えないで動いてるってもうロボですよ、ロボね、ロボ、完全なロボですよ、ね、AI に負けますよ、ね、なので、常にこう自分をアップデートするというか最適化するためにも思考を止めないためには積極的にイラッとする情報に触れると、ね、だからイラッとする情報をね、まあ、なんか SNS とかブロックしたらいいんですわとかって言う人多いですけど、ね、イラッとする情報大事ですよ、うん、なので僕もいつも Facebook 見てたまにイラッとしてますね、なんかねまあそうやって、あでもこういう考え方もあるんだなみたいなね、っていうのがやっぱり気づきとしてねあることは事実ですからね、うん、なので、まあ、その活動をやめないでください、ね、取りたい情報が取れる世の中なんで、特にね、まあ、そういう傾向が見られるんじゃなかろうかということで、あえて今回、ね、こんな話をさせていただきました。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。